皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。7月18日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は、乱世はますます激しくです。いろんな話がたくさん飛び交ってますね、国内外ともに。まあ流れとしてはとにかく乱世ということですから、一つの秩序が終わると、でその後まあ様々な混沌があちこちで生まれてくるという状況だと思うんですけども、日本の政治の方もですね、8月が非常に大きな、転機になりそうですね。今週あたりなんかその一つ人事の大きな変化があるらしいんですよね。越石氏が、参議院会長になるんですか、民主党のですね。なんかそんな話も聞こえてきていて、そのあたりからどうも流れが変わってきて、越石氏は、場合によっては来月職を辞すんじゃないかって話も聞こえてきますね。だから、まあ、幹事長を選挙前にですね、辞めちゃおうっていうわけですね。で、野田の暴走がですね、ものすごいんですよ。皆さんご存知の通りだと思いますけど、まあ、根っからの右翼男がですね、ますます右翼になってきちゃって、とにかくアメリカに気に入られることは何でもしたいと。まあ、そんな様子ですよね。なんかその、細川森博氏がなんか出入りしてるって話も聞こえてきていて、何やらこの、怪しげな新党を作ろうなんて話もあるみたいで、前の横浜市長の中田氏とかですね、杉並区長の、山田氏とか、まあ、極右ですよね。この辺がなんか寄ってきちゃって、で細川氏はなんかとにかく前もそうですが、右に左にですね、よくわけのわかんない人ですから、まあ、そんなのまたこう出てきてるって話でね、なんかあっという間にこう魑魅魍魎のですね、巣窟みたいになっちゃって、でまあそれに気がつかないっていうか、まあ、その異様な姿をですね、実に気持ちよく思ってるのが野田ということのようですね。で、もうなんか本当にその国会の事故調査委員会の報告書を見ても、今日日その、まあ上にあえて物を言うやつなんかいないんですね、あれ。政治家の中でも役人の中でも専門家の中でも、それは違うんじゃないですかというようなことを言ったのは、ねえ、前の福島第一原発の吉田所長ぐらいのもんで、普通は黙ってんですね。だからやっぱり気がつかないんじゃないでしょうかね。狂ってるってことをね。まあ水面下で、まあこれは言いませんけど、あちこちでこう、亀裂って申しますかね。次に向けた動きがこう出てましてね。まあ野田も気がつかないだけなんじゃないかと思うんですよね。だから、こう、あっというようなことがですね、多分、この秋までの間にいくつか起こってくるんだと思うんですね。まあそれによって一つ日本も次に世の中が前に進むと。で、政経塾政治もまあ大体それでおしまいじゃないかなという感じがするんですけどもね。まあなんてことはない。本当にその、国会の事故調の本当に報告書に全て書いてある通りでありましてですね。もうなんか時代を乗り越えられない人たちがですね、より固まって、で、まあ、マスコミもだんだん離れ始めていて、もちろん民衆も離れていくんですが、身体極まってなんか狂い始めてるという、まさにそれが今の永田町霞が関の、偽らざるとこなんじゃないでしょうかね。やっぱり類は友を呼ぶでね、細川だとか中田だとか、山田だとかですね、なんか得体の知れない連中がこう、だんだん寄ってきちゃってですね、アメリカからもですね、あかんべえされててですね、中国からもですね、まあ、呆れられてて、まあ、どうしようかって話になってるんじゃないですかね。どうも、まあ、そういう、なんか、流れの中で外務省なんかも、なんか変なのがいるようですね、事務次官なんかがですね、なんか偉いや、なんかアメリカに媚びを売るようなことやってるって話も聞こえてきていて、ウィキリークスに出てましたでしょ。もう外務省の連中がもう思いっきりみんな売国でやってるわけですよね。なんか今でもその外務事務次官が同じような調子でですね、どうやったらアメリカにこびればいいかなんていうふうにやってるなんて話も聞こえてきますんで、いやいやいやいや、もうなんかですね、悪の巣窟になりましたね。もう本当に 永田町霞が関方面はですね、もうこれだから直すなんていうことはできないと思うんですよね。これをその正すだとか直すだとかいうことはもうほとんど不可能で、これだからほっとけばそのままずるっとずっこけちゃうでしょうから、まあそれからまあ瓦礫の処分をどうするかというような話に本当になるんだと思いますね。私は決してこれ誇張して言ってるわけでもないし、皮肉で言ってるわけでもなくてですね、現実にそれ以外の方法があるとはちょっと今考えられないんですけどもね。まあ日本も政治は、地方はまだ元気ですからね。政治の課題というものがあるし、現場っていうのもありますから、現場って別に外務大臣のことじゃないですよ、その場所という意味ですけども、やっぱり地方から政治は変わっていくんでしょうね。中央がこれでずっこければですね、まああとは地方ごとに、まあどうやって生きていこうかって話になってきますから、まあルールも変わるし、やっぱり地方からこう全てが変わっていくというような、なんかそんな感じでいくんでしょうね。中央を見てでももうこれっきりじゃないでしょうか。なんかそんな感じが非常に今強くしますね。それから世界も実は同じですね。アメリカの影は本当に薄くなりましたね。まあいろいろ言ってんですけども、でいろいろまあミーティングとかあちこちで開いてますが、それで物事がその前に進んだって話は近年一つも聞かないですよね。エジプトなんかもなんかクリントン言ってましたね。でモルシという新しい大統領を盛り上げるんだったんですが、さーてどうでしょうかね。軍部の方もいるし、でモルシはあれですね、イスラム原理主義穏健派ですよね。でもそれイスラエルもですね、非常にその気持ち悪く思ってるようでありますし、なんかこうアメリカが口出しするとですね、かえって物事を揉めるような、今までだったらそのアメリカが揉め事の間に入って仲裁していたのが、アメリカ呼んでくるとなんかもっと揉めるような状況にだんだんなってきてますよね。でまあなかなかそのしかしアメリカのような世界をまたまかけてなんかするような人たちがいなかったもんでね、国がなかったもんで、まあある意味で今までアメリカがですねこの地位に留まってられたんだと思うんですけども、まあもうあまり用ないよってことになるとですね、まあ本当に世界は自分たちでみんな考えて行動しなきゃならないわけで、そこのところは今とはだいぶ違って、国連だとか超大国に頼るんじゃなくて、もう全部自力分であったら自力救済ですよね。まあ、自力救済という形で生きていかなきゃならないという、まあ、すごい時代にだんだんもうなってきてるわけですよね。そう、本当に国際情勢見ても自力救済ですよね。どっかに頼ったって一つもまあなんか肩がつかないし、全部自分たちでやるしかないし、で圧倒的なその圧勝とか完敗ということはこういう時ありえないんで、まあ勝ってるような負けてるような、まあ非常にこの曖昧もことしたところがですね、落としどころみたいになってきて、ですからこうなんかスカッと問題解決するってことはなくて、じわーっとですね、いつもなんかこう、まあ生きてるって言うんでしょうかね、こうもがいてるっていうのか、なんか世界全体が本当にそんな感じになってきたんじゃないかなという感じが急速に今していますね。まあ中東はどっかでもうすぐなんでしょうけども、大戦争、これおっぱら、始まるんじゃないかと思うんですね。あれはなかなか止まんないような感じですもんね。まあそうなってきた時に日本も、まあどうするって話になりますが、まあ問題はこの、なんて言うんでしょうかね、誰が勝って誰が負けるかっていうことでありまして、主戦場中東においてですね、まあこれ大体アメリカもおしまいだと思うんですよね。いろいろ武器並べてますけども、半分浮き足立ってんと思うんですよ。まさにイランが上手やって、ロシアが上手やって、ペルシャの中まで引き込んじゃいましたね、アメリカをね。まあこうなってくるとですね、もうこれはなかなか、アメリカもこれでもう難しいんじゃないですか。やっぱり引きつけて勝つというですね、腕を伸ばして届くところまでおびき寄せるということにですね、これまんまとイランの手に引っかかったんじゃないかと思うんですよね。まあなんかしかしイランがじゃあそれで世界を何とかしようというわけでもないんでしょうし、まああそこから中東からアメリカやヨーロッパを追い出せばとりあえずそれでいいんでしょうから、 まあ、その後はロシアと戦争でもするんですかね。ロシアはイスラムに下から南から攻め立てられてますもんね。別にイランが支援してるってわけじゃないんでしょうけども、まあ、だんだんこれ、欧米がいなくなれば次はやっぱりロシアとイスラムかなと、まあ、そんな感じもしますし、それでトルコとかエジプトとかですね、もちろんイスラエルはまあなくなっちゃうんでしょうけども、トルコとかエジプトみたいな国は、これから本格的にイスラムの時代の中で自分たちの居場所を決めていくわけで、まあ、今とはだいぶ違う国の姿になっていく可能性はありますね。まあイスラムって言ったって別にね、その過激派がイスラムじゃありませんから、まあ一つ同じ教えの下での共同体という形になっていくわけで、まあしかしこの再建というのはものすごく長い道のりですわね。まあ民族や国家を超えていけるのがイスラムですけども、まあ反対にその世の中っていうのは、巨大な国家だとか巨大な共同体っていうのがなかなか難しい時代になってきていて、やっぱり非常に小さくまとまらないとリーダーシップが形をなさない世の中ですから、まあ、はて一つイスラムという考えてもその中いろいろあるはずでですね、まあ、これから先本当にその全部これをまとめていくというのは非常に大変な仕事、多分相当時間がかかる仕事じゃないかなと、まあ、そんな風にこう思うんですね。で、乱世というのはとにかく出口を見ながら生きていかないと非常に難しいわけで、日本なんかもですね、まあこれで、一つ蹴りがつくとするとですね、まああとは何も決まらなくなりますから、やっぱり地方は地方で、まあ、やるとして、やっぱ国全体ってことになったら、まあ民衆が出てきてやるしかないですよね。まあ自分たちでなんかいろいろ考えて行動していくしかないわけで、当面はだから、まあ真ん中が空洞になる中で、まあ自分たちで皆さんそれぞれ生きていく道を探ると、本当に冗談抜きにそんな感じにこれはなっていくんだと思うんですね。で、そこでどんな人がやっぱり元気になっていくかですよね。やっぱその中にはこうお金好きな人たちもいるし、原発好きな人もいるし、公共事業好きな人もいるし、まあ世界的なビジネス好きな人もいるし、ロハスナ好きな人もいるし、観光農業好きな人もいるし、まあ日常のこの生活を楽しむのが好きな人もいるし、まあたくさんいろんな人がいるわけですね。で、この中でやはりどんな人たちがこの影響力を強めていくか、で、どんな人たちが消えていくか、これはやっぱり非常に重要な見極めどころなんですね。まあ大体どうなるかはもうすでに分かってると思いますけども、もう今の時点でね、元気が抜けてる人は、抜けてるグループはもうそれっきり終わりなんですよ。キャンキャンキャンキャン言ってるグループはもうそれでおしまいで、むしろその自然に元気があるグループがですね、これから台頭していくわけで、まあそういう人たち、そういうなんかこうね、上がっていくものと下がっていくものが自然にここで分かれていくんだと思うんですね。今まで混ざってたものはこう上積みとこの下に去るものでこうスーッと分かれていく、これがやっぱりこの数年あるんでしょうね。で、数年というかもう 1,2 年かもしれませんけども、で、この間にやっぱりその横のネットワークがどんどん進んでいきますから、特に上積みの人たちですよね。これからなんか元気になっていく土地同士がやっぱり横にこうつながっていくという、そうやってなんか一つ次の国とか世の中の形を作っていくふうになるんでしょうね。こう権力の交代じゃないですよね。権力闘争でもないですよね。別にその誰がお山に対象になるってわけじゃなくて、もっとある意味では緩慢とした自然現象として次のリーダーシップが見えてくるのを、まあ、待つっていうのが一番確実に時代を前に進める方法ですね。権力闘争なんてやるとですね、元に戻ったりするんですね。負けたら悔しいからやり直そうとかですね、まだ元気残ってるわけですよ。古い時代が元気残ってるのを力づけで抑えてもですね、いや、これは何度も揺り戻しが来ちゃうわけですね。やっぱりそこは自然の中で、こう上手にこう浄化って言いますかね、決着をつけるしかなくて、まあちょっと時間がかかるんですけども、まあ中央が陥没した後ですね、まあその中央の金で飯食ってるとか、中央の権力で生きてたちはそれが成り立たなくなりますから、まあそれでみんな考えるわけですね、どうしようかっていうふうに。 まあ、日本中、世界中どうしようかって考えて、まあ、アメリカが突っこけてもどうしようかって考えて、で、それで元気になっていく人とそうでない人と分かれてきますから、まあそこで元気の人たちが次を作るという、まあ誰に何をするわけでもなく、まあ、自然にこう盛り上がっていく人と、まあそのまま下っていく人と、まあ諸行無常にこうあるわけですよ。まあそれの結果見ないと分かんないですよね。アメリカなんかだってなんか異様な国になってますよね。なんかものすごくその治安強化なんか一生懸命やっちゃってて、で今国内で無人偵察機飛ばしてますね。で、あれがなんかね、小型ミサイルを搭載するんだって言うんですよね。なんか新聞載ってましたけど、えんなでかくないんですけど、小型ミサイルを搭載して上からですね、アメリカ国民に向かってミサイルを撃つんだって言うんですよ。まあ、あれは終わりだね、はっきり言ってね。ソビエトでもあそこまでしなかったんじゃないの、国の末期にですね。まあ、アメリカだから合衆国ももうここまで来ると、ヒットラー以上のですね、なんかものすごい、まあ、監視社会って言うんですかね。虐殺こそやってませんけど、ものすごい監視社会をやってるという感じになってきて、まあ、恐怖で怯え始めてんじゃないんでしょうかね。だから、オバマの時代でも、その、なんて言いますかね、赤字はどんどんこう広がっていきそうだし、それから、なんていうのかな、そういう治安維持のためのいろんな施策っていうのは、ものすごく拡大していますからね。結局これ、内側に全部エネルギーが向いちゃってるわけですよね。言ってみればこれ、なんかもう本当にこのままエネルギーが抜けちゃって、抜け殻だけ連邦政府残るというような、で、あとはなんか恐怖政治だけ残って、で、最後この連邦政府が何らかの形で倒れれば、まあ夢が覚めたみたいな形になって、まあ次どうしようかなと。まあ、そんなとこから再建が始まる。アメリカもそんな感じじゃないでしょうかね。だからアメリカのこの異様な引き締めっていうのはですね、まあ、本当にもうこれ末期なんじゃないかな、まあ、そういうことを伺いさせますね。同じことは中国でも起きてるし、ヨーロッパでも EU なんかある部分それがありますね。非常に引き締めして、まあ、EU もあんまり締まらないってなるんですけども、まあどうなんでしょうかね。まあしかしこういう時代に、まあ、生きてるってこと自身は間違いないですね。で、人もですね、結局、まあ、自分でどうするのって話に問われてくるわけですよね。足元がこう流動化していく中で、改めて自分の立ち位置と見直さなきゃいけないし、それでどうするかって話で、前にもよく紹介しましたが、ソビエトが崩壊した時ですね、ソビエトの時代のエリートっていうのはもう、コテンパンになったんですね、ソビエト崩壊した後。でソビエトの時代のならず者がですね、ロシアになって台頭していくんですよね。まさに革命があれ起きたんですね。まあ今回は日本及び外国でどうなるかはそれはよく知りませんけども、同じようなことが起こるわけで、やはりもう今のうちから自分がどこに立っているのかということは、よく冷静にその判断しておく必要がありますね。で、これはこう流れていっちゃった時にどうするんだと。で、まあ、誰と共に生きるかですよね。まあ、どうするかってなかなかその時にならないとわかんないことが多いんですが、まあ、足元が流動化した時に、誰と一緒に逃げるんだ。あるいは誰と一緒にこう攻め込むんだと。その仲間だけはですね、これどうしても思ってないとですね、難しいと思うんですね。今、政界がまさにそうですよね。誰と共に次の総選挙を迎えるのかということで、まあ、疑心暗鬼と合唱連行が、まあ、あちこちでこう進んでて、まあ、野田だけはですね、このままね、党派を超えて、純粋な極右だけ集まろうなんてのんきに思ってるようですけども、まあそういうことはないんでありましてですね、本人を思ってるだけで、まあでもまあ極右は極右でなんかこういるわけですね、仲間がいるわけですよ。まあ、からまあ本当に思った通りの世の中、自分にとって思った通りの世の中が自分の目の前に展開するっていうんでしょうか。まあその思ったっていうのは別にね、その、こうなりたいと思って、そうなんじゃなくて、自分の思想信念がもたらす必然的な結果という意味ですね。まあ、そのようなところにこう収まっていくという感じなんでしょうね。それにしても本当に乱世になりましたね。30年ぐらい前の、来日石油危機の時もなんかえらい混乱してましたけども、あそこから日本は圧倒的な貿易黒字を稼ぐようになって、今まさにその圧倒的な黒字の時代が終わろうとして、まあ終わりつつありますもんね。 この30年の間、うーんと持ち上がってドーンと落っこって、日本もだから相当変わったと思いますね。ですから、まあ、本当に乱世というのはある意味でみんな横一線で、その本質は下克上なんですよ。本当に実力のある人たちが出てくる世の中ですから、まあ、今の政府云々ではなくてですね、まあ、本当に未来に向けて皆さんでね、これ行動していかなきゃいけないと思いますね。というところで、今日の藤原直江の日本と世界に一言、乱世はますます激しくということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。